僕セブの、サウスピークに留学してたんですけど、その時のルームメイトの矢野さんの感想をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1週間お世話になりました、ね、
いいえ、こちらこそ大変お世話になりました本当に初めてのね、はい、海外の留学っていう形で、
はいはいはい、
まあね、3人部屋っていうことで聞いたんで、そう、どんな方と一緒の辺になるのかなって思ったんですけど、
2人で、
ね、そう、結局2人でしたね
その後誰か来たの？
いや、まあ中谷さんと入れ替わりで1人来られて、2人部屋です。
そうなんや、
うん、
また、社会人の方？
大学院生ですね。もう、就職も決まって、
はいはいはい、
割と、まあ、賢い方で、
あ、そうなんや、はい、真面目な、
もう、真面目っていう感じではないですけど、
うん、頭良さそうな、
頭、まあ、喋ることは知的ですね。
あ、そうなんや。
もう誰でも知ってる大学なんで。
あ、そうなんですか、
はい、
へ
え、まあ、あまりに個人情報なんて言わないですけど
そうなんや。まあだから大学生で留学って、まあ、社会人とか普通にルーメイトとかいたら、まあそれはそれで結構面白いかもしれないですね。
面白いですね。すごい面白いです。普段から結構その社会人の方と喋るのが好きなんで。
あ、そうなんや。
上の方と喋るのが好きですね。
へえ、そうなんや。同期は逆に思んない？
思んないっていうことはないんですけど、どっちかというと上の人と喋ってる方が好きかな、
普段から、
はい。
今回ってそもそも、今大学何年です
か？3回です。
で、来年4年
の予定ですけど、もう休学してるんで、
はいはい、
やり直さないといけないです。
5年目行くわけですね。
そうですね。
で、今年は留学しようかと。
そうですね。
っていうのは、どういう経緯で留学を決意したんですか？
あんま決意したっていうほどその意思を持ってすごい初めから行こうと思ってないわけじゃないんですけど、今大学で勉強してることにちょっと興味が持てなくなってきて。
何、ちなみに何やったっけ？
心理学です。
ああ、そうかそうか、
はい、
それ興味持てなくなって、で、
まあ、勉強してても、うん、波及ってあんまり何勉強してるか分かんないんですよ。その勉強して身につけた知識が、うん、その何て言うの、日常に使えるっていう実感があんまりないし、本当に机の上で勉強したり教科書読んでるだけっていう感じしか、
はいはいはい、
自分の中で持てなかったんですね、
はいはいはい、
なんでそう考えた時に、その本当に自分が使えるものを身につけたいと思って、
うん、
それが何やろうって考えた時に、やっぱり英語を身につけようかなっていうふうに考えました。
もともとはそんな興味なかったんですか？
何ですか？
英語
ですか、うん、いや、そうですね、うん、興味ないことはないです。割とその外国に旅行行くのとかも、まあ、あんまりしたことないですけど、1回かな1、2回行って好きですし。
どこ行った？
シドニーです、オーストラリア
の。あ、2回とも、
1回は修学旅行で台湾ですね。
あ、台湾なん
ですね、はい。
でそれはそれで楽しいし、
そうですね、特にシドニーに行った時が一人旅だったんで。
あ、そうなん。どれぐらいの期間？
はい、1週間ぐらいです、
うん。英語は
もうボディーランゲージです
よ
ね。英語もちょろっとですけど、
うん、あ、まあ、そういうの好きやし、じゃあ英語をやろうかと。
そうですね、
それ大学 その入った時じゃなくて途中でそういう風に思ったん。
そうです、大学入る前から、まあ、その海外に興味はありましたけど、
うん、
具体的にその留学してとか、こんなにしっかりと英語を勉強しようっていうふうには考えてなかったです。
それじゃあ大学の何回ぐらいで思い出したんですか、英語やろうかな、
英語やろうかなと思ったのは、やっぱりそのシドニーに行ったのが、1年の時の途中ぐらいで、
はいはいはい、
夏休みか、
はいはい、
に行って、でそれ以降やっぱり、まあ、英語の力を伸ばしたいなっていうのはずっと感じていましたね。
で授業では英語の授業が大学やから毎日のようにあるんですよね？
毎日っていうほどでもないです。そうですね、週2コマかな。
あ、そんなもんしかないんや。
週2、はい、
コマ
ですね。私もう本当につまらないんですよね本当につまらないんですよ。
どういう意味で？
教科書の穴埋めとかなんで。
あ、もうテストの問題やってるみたいな感じ。
本当にそればっかりです。
へえ、
うん、ひたすら受け身の授業なんで、こちらからあんまり英語でその自分の思ったことを述べるとか、
うん
うん、っていう授業じゃ全くないんで。
それってやっぱりシドニーに2週間行って英語ちょっとやりたいなって思ったんですか？
は
い、
そうですね。
でも授業帰ってきたらなんかもう空欄穴埋め問題みたいな感じで、
はい、とか
これじゃないと。
違う、全然違います。
あー、で留学したいなみたいな感じだ。
そうですね、ずっと留学、それから英語をもっとしっかり勉強したいなっていうふうには思ってました。
で留学したいなと思った時にもうフィリピン行こうと思ったんですか？
初めはそのシ シドニーに行った経験から、はいはいはい、オーストラリアの方にワーホリをしたいなっていうふうに考えたんですよ、
はいはいはいはい、
でワーホリやったらその向こうで働きながら行けるしと思ったんですけど、割と初期費用がすごいかかるんですね、うん、
あ
向こうのまず行ってから語学学校に入ったりとか、はいはいはいはい、すると寮に入ったりとかするとすごい初期費用がかかるので、
1年ワーホリって1年で、その前半、まあ、ちょっと語学校入ったりするんですよね。
オーストラリアは確か3ヶ月かマックス3ヶ月かなんかはそうですね、
ある入らなあかんの？
いや入らなくてもいいですけど、うんうん、入らずに行ったら何もない状態で、ね、はい、割と皆さんその語学学校でコミュニティを作ってから、
はいはいはいはい、
その後の生活につなげるっていう形の方が多いですね。
1年でどれくらいのかかるんですか、オーストラリアの留学？100万ぐらい、
そうですね、初期費用100万、
うん、
でもまあ向こうオーストラリアで結構あのアルバイトでも時給がいいんですよ。で休みの日とかだったらなんか給料2倍になったりするらしくて、
嘘、休日やで2倍、
そうそうそう、
すげえ、
すごいですよね、日本じゃ考えられない、うん、
で僕の知ってる人がオーストラリアで月50万ぐらい稼いでましたね。
うん、なんかそこ本当にすごいんですよ
ね。でも最初に結構お金がいると。
うん、そうですね。で、
うん、はいはいはい、
もありますし、そのやっぱり多分語学学校とかも割とその入るだけになってしまったら勉強、まあ最初めのうちはするかもしれないですけど、うん、3ヶ月ちょっと勉強しただけでオーストラリアでお金稼げるほど、ね、働けるようになるかって言ったら、まあ、そんなことなくて、結局みんなその日本人で日本食レストランとかで何となく働いて帰ってくるっていう人が多いっていう話を聞いて、
それは周りに経験者がいたんですか？
そうですね、経験者もいましたし、説明会も 2,3 回行ったんですよ、いろんなところの
説明会行ったら、そんな超現実的なことを言わす聞かされるんですね。
そうですね、まあ、直接その向こうの何て言うエージェントの方が言わちじゃないですけど、うん、周りの話とか聞いてたら、
はいはい、
もうすでに他の国行ったりとかもいるんで、はいはいはいはい、直接話を聞いたら、
現実はなかなか厳しいと、
はい、
お金もかかるし英語力もそんな上がるかわからへんと思ってまた調べ出したん
ですか？そうですね、で調べてた時に、多分ブログだったと思うんですけど、
はい、
そのワーホリに行く前にフィリピンで英語勉強したよって言ってまして、で調べてみると結構こっちはお金も他の国に比べて安いし、
うん、
でかつ授業も結構マンツーマンが主体となってるんで、しっかり勉強しようと思ったらできますよっていうふうに書いてあったんで、
うんうん、
ちょっとそこからまた自分で調べてみて、
はい、で調べて今の学校に行き着いたんですか？
そうですね、フィリピンの学校まとめサイトみたいなところがあるので、そこで割としっかりと勉強したいです。でマンツーマンもあります、
はいはいはいはい、
感じで条件入れて並び替えして一番上に出てきたのがここで、はいはい、サウスピークで、
サウスピークで、
はい、でそのままホームページザーッとならおここでいいんじゃないかっていう。
もう他に検討もよくないぐらいスッと決まったんですか？
そうですね、まあ少し資料を取り寄せとかもしたんですけども、やっぱり日本人に英語を勉強させたいっていう、意思をすごいこの学校のホームページから感じたんで、
そうですね、その本気じゃないと行きにくいですよね。ちょっと
ホームページだけ見たらね本当にな
るほど。それで決めて来て、で実際そのイメージ通りの学校やったんですか？
まあ、ちょっと違いますよね。
あ、そうなんですね。ちょっと違かった
、うん、まあそれはもちろん使い方次第っていうふうなのを思いますけど、
うんうん、
もっと硬い学校だと思ってました。
おー、緩いですか？
緩くしようと思ったら緩くできるなっていうのは あります。
強制してるわけじゃないからね。
そうですよね、う
ん、全体的な雰囲気が、まあ、自主黙々とやってるが多いけど、
うん、だからね、自主の時間もいくらでも手抜こうと思ったら手抜けるんで。
まあそうですよね、それは確かに僕もちょっと思って、うん、もっとその自習と授業がなんかすげえリンクしてんのかなと思った。でもどちらかというとリンクしてるというよりは授業でボコボコされて頑張ろうみたいな、
う
ん、
まあそうですよね。
だから英作文の宿題とかもあるじゃないですか、
はいはいはい、
宿題あるけど別にでもそんな何時間もかかるもんじゃないじゃないですか、
まあ、30分くらいで ね仮でも30分くらい
ですよね。だからまあ初級の人は時間かかるのかもしれないけど、それでもそれだけで時間潰れるわけじゃないから、宿題はまあちゃちゃっとやったら他は別に強制されてるもんないから。
そうですね、
みんなひたすら音読とか、
うん、
まあ自分で勉強してるって感じです
ね、う
ん、
そうですね。
まあ、それでも僕もまあ短い期間でしたけど普通に自然とやってましたけどね
あ、やっぱりそのホームページ見られて、ね、来る生徒が大半なんで、うん、持ってる、ね、やる気とかは高いですよね。 レベル、もう最初のやる人とかのレベルはすごい高いな、まあ、
ちゃんとやろうっていう人が多い、
大半ですね。
なるほど。で、今は今、来て10日ぐらいかな。
今日がそうですね、ちょうど1日に来たんで、そうです、10日ちょっと、
ちょうど10日ぐらい でそれで残りが4ヶ月弱、3ヶ月半、
そうです、あと80日ちょっとぐらい、80数日くらいです
かね。あ、2ヶ月ちょっとか。
80数日なんで、
あ、違うわ。だから
8月にちゃうちゃうちゃう、それ勉強する日や。
そうですね、
112日やったからいるんで、ちょうど101くらいですね。
あと3ヶ月ぐらい、
そうですね、
はいはい、全部で約4ヶ月
16週間なんで、約4ヶ月です、
ね、はいはいはい、約4ヶ月で、今まだ10日ぐらいから、まだまだこれから
で、前半ですよね、
はいはい。で、どうなんですか、まあ、初めてそういう留学して1日、まあ、毎日英語ばっかりやってるわけでしょ、なんかこう鍛えられてる感はあるんですか。
いや、楽しいですね。
あ、楽しい、
はい、僕の性格的に一つのことに集中できる場面になると多分強いんですよ。ただ日本にいるときって、まあ、もちろんその多くの人当たり前ですけど、まあ、例えば大学生だったら大学に行って、で、まあ、バイトもして、で、一人暮らしだったらその、まあ、家事とかもいろいろして、
はいはいはい、
で、まあ、あとはまあ趣味、僕やったらランニングなんですよ、ランニングもしてってなってくると、いろんなことをこう一気にしないといけないんで、なんか全部中途半端になってきたらすごい気持ち悪いんですよ。でもここって英語さえ勉強してたらそれでいいみたいなとこあるじゃないですか。とりあえず
全部やってくれるからね。
そうそうそう、英語の勉強だけしてくださいみたいな感じなんで、それはすごい今のところ心地いいですね。気持ちよく本当に英語に集中できるなって思います。
で、鍛えられてる感もあるんですか。
ありますね。
1日どれぐらい実習してます。
実習ですか。
そうです、トータルで今だって授業 3,4 時間
3コマです。
3コマでしょ、
はい、
発音とリーディングとグループ、
グループ、はい、
うん、でその他はどれぐらい時間なんですか。
その他はそれらを1時間ずつと考えたら、7時間半ぐらいですかね。
1日10時間ぐらい。
そうですね、1日トータル10時間半を目標にしてるので。あ、
そうなん
です、はい、それでちょうどその16週間で1000時間乗るくらいなんですよ。
なるほど。
なんでそれを一応目標にしてます。
はいはいはい。もう生活って完全にリズム化してます。
そうですね、もう時間割が出たらその都度エクセルで時間自分の1週間の時間割作って生活してます。
じゃあ何時に休むっていうのも決めちゃってる。
一応決めてますね。
なるほどね。ルーティンでも集団員でちょっと変わっちゃうからね。
そうですよね、うん、難しいです。
なるほど。そうだ、まあ、一緒の部屋やったんで、しっかり勉強してんなと思って
ありがとうございます。
周りにその悪友いる中で
まあまあ誰とは言いませんけどね。
そうそうそっか。 でもやっぱりその生活をルーティンできる人は強いですよね。結局継続でしかないじゃないですか。で、もう本当に英語の勉強以外って、まあね、やることないぐらいの状態 で、
うん、ね、インターネットもあんまり繋がれませんしね。
部屋繋がらへんからな、俺のとこ。
そうですよね。
部屋も繋がる人もいるみたいやけど、
うん、なんか6階のやつのが繋がるみたい、ね、5階か
5階とかね、うん、でも僕らの3階、
3階
は残念ながらほとんど繋がらなかった、
うん、全然繋がらないですね。
だからネットありきの勉強するときはこうみんながいるところに行ってやらなあかんし、まあ、だから部屋はもう僕は音読しかしてなかった。
そうでしたね。
僕は
僕基本部屋があったら中谷さん音読してます。本日やってましたね。
そうそう、なんか僕めっちゃ音読ってする場所あるじゃないですか。
はい、ありますね。
でももう僕誰もなんか部屋で一人でやってた方が気兼ねなくできるからやってたら、たまに途中で帰ってくるからちょっと若干気まずい。
大丈夫です。僕も今週そんな感じですから、ひたすらもう部屋でやってます。
はい、あれやりだしたら釘がどこまでやりたいから。
わかります。
あ、部屋帰ってきたけどもう引き継ぎやろうみたいな。
全然もうある。
そうですね、もうだからそういうのが僕いろんな学校行ったんですけど、やっぱりちょっとやりにくいんですよ。他の学校でルームメイト3人とかいたら、はい、部屋で1人黙々と音読とか勉強するのってちょっとルームメイトに気使うんですよ、ね。
まあそうです、ね。
でもストリサンスピークの場合は、まあ、そういう風にやってる人が結構多いから、まあ、もう割り切ってもうイヤホンつけて鏡割れの部屋でも、もうみんなねずっと音読してるから、まあ、そういう人が比較的多いのは、まあ、勉強するにはいいかなと。
食堂とかでも音読してる人いますもんね、うん、あすごいですよね
ブツブツブツブツ言ってるもんね。
いや昨日ブツブツどころの騒いじゃない人がいて、あのスピーチコンテストがあるじゃないですか。で多分今週の担当に当たってる方がずっとものすごい大きい声で呼んでて、しかも歩き回りながら呼んでるんですよ。
ほんまイメージしてるん
です、ね、そうすごいなと思って
すごいな。授業はじゃあそれぞれどんな感じなんですか。その3つあるじゃないですか、
はい、
発音の授業はどんな感じですか。
発音の授業はもうさっきもおっしゃっていただいた通りボコボコでしたね。
やっぱり
ひたすらボコボコでしたね。
でもあれですよね、やってる中での手応えっていうか、
あの今週に入ってちょっと加速してきました、
うん、どういうこと。
っていうのも初めの頃って本当に、うん、あのゼロじゃないですか、うんうん、まあカタカナ英語ありますけど、うんうん、でも今週やっと母音に入って今日から、
そうなん
です。するとあのもうスマイリング A とか何回も言われてるんで分かるんですよ、
はい、分かる
んです。そうそうそう、なんでもう今日は5つぐらい音が終わって、
あ、母音5個終わったんです
か。そう、すごい加速してきたなって
。あ、加速っていうのは自分の進むスピード。
そうですそうです。
最初は1個2個しかもうなかなか進まへんけど、
本当にね。
へえ。
そうそう
そう、でもあれもひたすらやるしかないもんね。
本当にね。
フォニクスって1日何時間ぐらい自習してますか。
自習はでもそんなにはしてないですね。
あ、そうなん
や。やっても1時間ぐらいですね。
あ、じゃあリーディングの方やってるんですか。
リーディングの方もでも宿題と復習と予習合わせて全部で2時間取ったら長い方ですね。
あ、
まだその僕の使ってる教材が簡単なもんなんで、
はいはい、
そこまであの予習の段階で苦戦するってことがあんまりないんで、まあ、流暢に読むのは無理ですけど、
はいはいはい、
その文法的な理解とかで苦戦するっていうのがまだないんで。
あ、そんな難しくない、
はい、おそらく次の教材に行くとそういうのに入ってくるんだろうなっていうのを思います。
今じゃあホリックスの授業は、まあ、そんな感じで2週目に入ってちょっと成長スピードが上がってきたかなと、は
い、そうですね。で今日そのまさかその僕母音が5個もあると思ってなかったんで、あんまり予習を
そこまで
5個までしかしてなかったんですよ、
はいはいはいはい、
で6個目先生が入ろうとして、うん、予習やってない、
うん、
やってない、そんなに進むと思ってなかったから、うん、やってないって言ったら、うん、そのまあ、じゃあ最初から苦手やった語彙を復習しようみたいな感じで言われて、うんうんうん、先生が言ったやつを読んでいたんですけど、うん、自分でも割とスムーズに読めないやつもありますけど、うん、スムーズに読めるようになってるやつもあって、
なるほど。
でもうその先生が喜んでくれて嬉しかったです。
そうそう、僕もあ、同じ先生ですよね、
はい、
はいはい、僕もあの最初めっちゃあの辛い顔されてましたけど
辛い、
そんな感じで復習するときあるじゃないですか、うん、いきなりちょっと過去に戻ってこれみたいな、うん、僕が昔言えへんかったやつとかをやったときに、はいはい、ちょっとできるようになってると喜んでくれるんです。
喜んでくれますよねすごい分かりやすいですよ、
はい、なんかお前ちょっと成長してるやんけ、できたね。
そう、なんか今日英語で、はい、なんかめっちゃ成長してるやんみたいな。
あ、言われたんですか。
そう、自分が誇らしいわって言われた。あんたじゃないよみたいなそう、自分が誇らしいよみたいな感じで言われて。
あの人ほんま真面目やね。
真面目です
ね。なるほど。じゃあ、他の授業、次リーディングの授業は今トイックの1800
やってます
よね。で僕と同じやつじゃないですよね。1個前のやつ、
中谷さん緑色のやつされて
ます。青やった。
青色か。じゃあ違うやつです。ちょっと簡単なやつです。
で、あれってまあそこにトイックの単語がバーって入ってる、
はい、
な文章があって、
はいはい、
それ読むんですよね。
そうですそうです。
それ1日何ページぐらい進みます。
授業でですか、はい、多くて3ページですね。
3ページでも進む。
あ、でもめっちゃ簡単なんですよ。見たことあります？
ないないない。
めっちゃ簡単です。
あ、そうなんや。
はい、中根さんがされてたやつに比べるとすごい簡単です。
うーん、そうなんや。でそれ3ページまあ読んで、その中でまあ単語もまあ覚えて、
そうですね、
その中の単語使ってその場で文章作れって言われて、
はいはいはい、
で作ったら先生書いて、
はい、
読まされて、
はい、
で宿題また考えてこいみたいな。
そんな感じですね、
うん、それ3ページもやってるのはすごいな。じゃあ単語自体はでもそんな難しくない。
そうですね、難しくないですし、その1つの記事あたりに4つしか進出単語ないんですよ。
あ、そうなんや、
はい、
なるほど。じゃあ結構まあもうコツコツ進んでいってるんですね。
授業ではそうですね、もう自習 の時間に
読んじゃってんのよね。
一周終わらせてもうすでに、はいはい、
あ、そうなんや。
あのリスニングしてて聞き取れないやつとか、うん、多分使ってみたい表現とかっていうのを、うん、ピックアップしてそのページを今授業で進めていってもらってるって感じですね。
なるほどなるほど。じゃあもう指定してんねん自分で。
そうですそうです。
なるほど。僕も最初の2日ぐらいでとりあえず一通り1回やったんですよ、うん、とりあえず全部読んでみて、で問題じゃないな、後半の方問題だったと思うんですよ、ね、
あれ一応だって TOEIC テストになってるやつなかったですか。
そうそうそうそう、後半はだからリーディングの試験やから一通りやって、ででも授業では僕 1ページが進まないから、結局僕1週間で5ページしか進んでないんですけど、その5ページだけはもうだいぶ早く言えるようになってました。そっかそっか。じゃあそれの授業はどんな感じなんですか。それ発音鍛えられてる感じなんですか。
そうですね、初めのうちはすごい発音ばかり鍛えられてるなと思って、で今週そのメンターの先生がいるじゃないですか、はいはいはいはい、ついてくれる先生に、はいはいはい、あの僕はリーディングライディングの授業で、まあ、やってるんだけど発音の授業になってる気がするっていうのを伝えたんですよ、はいはいはい、ただまあ向こうの先生も、まあ、それは分かってるけど、やっぱりリーディングっていうのは根っこの部分でやっぱり発音が一番大事。
なるほど。
発音ができないと当たり前じゃん、そのリーディングができないから。
なるほど。
初めのうちはみんなそうなるよって
。うん、そうなんです。
で、まあ、16週間もあるから、うん、焦らんとやってったら、
なるほど、
読めるようになるよって言われて。
それ発音ができるようになったら次どういう風にチューニングされるんですかね。
リーディングライディングですか、うん、あれってでもその単語一個一個の発音じゃなくて、やっぱりその文の中での大事なポイントの強調だとかっていうのもあるじゃないですか、
はいはいはい、
区切るポイントとか、はい、きついのポイントとかっていうのを多分勉強していって、
なるほど、
聞き取りやすい、そうスムーズに相手に伝わりやすい英語になるんじゃないですかね。
そうだって言われますもんね、ここここポーズすんなとか、
そうそうそうそう、ここつなげろ
つなげろとかって言われるもんね。あ、なるほど。リーディングはそんな感じで、で最後がグループですね。
グループレッスンですね。
グループはどうですか。
どうとは
やってみてどんな感想なんですか。
グループはでも一番そのこっちからの積極的な授業になるんで、楽しいですね。あんまりその特に日本の大学とかではあんまりできない、自分が思ったことをかつ英語で喋らないといけないんで、すごい難しいですし、
写真見て、
そうですそうです、
そうですね、写真見てその状況を、まあ、英語で話して、
そうですで
それをグループで、みんなそれぞれの言い方をして、そ
うシェアして、まあ、パラフレーズして、
はいはいはい、
で今中根さんが受けられてた授業はどうか分かんないんですけど、僕らその後にその例えば写真のトピックっていうか主題みたいなのを先生が発表して、それについて、まあ、ディスカッションみたいな感じ、はい、
ありました
ありました、
はい、重要ことは写真見て、まあ、みんなが3つ表現したら、はい、3つ文章を作って、なんか家族が楽しそうですとか、なんか僕はもうものすごいイージーな単語を話すんですけど、そしたらその中の一つを書かれて、で他の人、自分以外の人がそれを言い間違えてぐるぐる回して、でさっきみたいになんか、なんやろうな、なんか一個そのみんなの会話の中から一個単語かなんかピックアップして、それについてあなたの意見はみたいな感じ
で、そう聞かれます
、はいはい、それで大体1時間終わる、あれはでもいい授業
ですね。難しいですね、なんかよくハウとかで聞かれるけど、
はい、
そんな言われても日本語でも考えることないわ。
そういうだからあの授業が唯一発音全く気にせず話す。
そうですよね。僕これ中谷さんに直接言いましたけど、発音の授業とかであんだけ指摘される英語を喋って、
はい、
なんでグループレッスンの先生分かってくれるんですか、ね、それが僕不思議でしゃあないんですよね。あんだけ間違い指摘されてる英語喋ってるのによう理解してくれるなみたいな。
あの時はもうとりあえず自分の意見を言う方を授業してるから、みんなそんな発音のことをね気に回らないですよね。
そう
でももう何にも問題なく書かれてますから
、ね、全然書いててくれるんで
通じてるわ、
通じるやんみたいな。
なるほどね。そっか。じゃあさ、その実習7時間半とかやっててね、
はい、
発音のフォニックスの予習復習って1時間ぐらいなん
でしょ。まあ1時間ぐらいですね。
リーディングも2時間ぐらいでしょ。
2時間ぐらい。
他何の実習してるの。
まず先週はまだそのリーディングライティング使ってる単語帳、はい、出る国1800終わってなかったんで、それをひたすらどんどん
自分でさっき進めていって
、はいはいはい、で今週末に渡された文法書も一通り一回読んで、
はいはいはい、
今はその寝る国1800の、単語をどんどん
次の
覚えていってる。
あ、単語を覚えてる。
そうですね。
文法書って1億人になった、
あの分厚いやつじゃなくて、もう一個前の段階にあるんですよ。
あれもう終わらせたのかと思って。
あれはい、なんか400ページくらいある。無理っす。
あ、なるほど。英語の授業っていうのは準備もされてたんですよね、来る前に。
そうですね、一応。
どういう準備してたんですか。読んできてた
の。僕がですか。そうですね、一応その使う一番初めに使う教材の、頭の部分とか読んだりとか、あとは瞬間英作文っていうのを、
はいはい、
あらかじめこれを一 2週やって2週以上やっていってくださいねっていうふうに言われたんで、
はいはい、
それはまあ2週はやってましたね。
なるほど。
でも圧倒的に僕単語力がないんで。
あ、そうなの。
単語力が本当にないです。
じゃあ今その単語をひたすらやってる
の。そうですね、どんどんで、今日その春ジネさんと面談した時に、
う
ん、
おうおう、
その
面談っていうのは何ですか、自分で申請したんですか。
そうです、
面談したいと。
勉強どうしたらいいか教えてくれっていう感じ。
なんかそれはもうちょっと悩み出してきたんですか。
悩み出してきたっていうのも、その今単語帳一つ目が終わって、うん、文法書も一周読み終わって、うん、次スケジュールではスタンダード1800読んでくださいって書いてあるんですよ、
はいはいはい、
ただ僕圧倒的な単語力がないんで、圧倒的な単語力がないんで、このまま進んだらもう訳分からないんだろ
う
なと思って、
うん、
でこういう場合どうしたらいいですか。
なるほど。普段なんて言ってた。
とりあえず一番後ろの作品を見て、うん、単語の日本語が出てくるくらいまで覚え込んでくださいと。
あ、まず、
はい、
じゃあ単語。
そうです、ひたすらだ。
じゃあしばらくはもう単語ひたすらやる。
そうですね、ひたすら単語ですね。リスニング、まあリスニングもしつつ単語もしつつ、今の勉強の仕方はあれなんですよ、その記事の初め、何も見ずにリスニングして、
うん、
で、あ、じゃあ単語チェックして、
うん、
何も見ずにリスニングして、
うん、
で音読して、
うん、
次のページっていうふうにどんどん進めていってます、
はいはいはいはい、
で分からなかった単語にはチェック入れて、
はいはいはい、
それをまあチェックなくなるくらいまで2週3週やってたら、まあ、だいぶつくかな。
まあ一冊やりきったらね、自信もつくし、
ね、そうですね、終わったっていう自信がつ
きますね。僕もまあさーっとやけど、やっぱり一通りやりきるってね、ちょっと一区切りあるじゃないですか。
あります。
あとはもう繰り返しやるしかない。あー、そっか。じゃあ英語の学習は結構まあ思ってた感じで進んでるんですか。
まあ
10日ですけど、
おそらく順調、今のところ順調って言っていいと思います。
モチベーションも高く楽しくできてるんですかね。
そうですね。
なるほど。英語の他は何かな。その休みの日は土日もがっつり勉強してるの。
土曜日は割とがっつりやってますね。
日曜は、
日曜は午前中ちょろっとやってで、聖書を遊びに行きました。
ちょっとリフレッシュ。
ちょっとリフレッシュ、そうですね。
やっぱり
僕普段マラソンしてるのもあって、
あ、
自分のペースを守るっていうのはすごい大事なんですよ、マラソンにおいては。前半飛ばしていたら後半絶対バテますし、
はいはいはい、
42.15 キロ通して最大のパフォーマンスをする必要があるんですよ、ね、
はいはい、
っていうのをこの留学でも考えながらやっていますね。
すごいな。それ僕もまあフルマラソンとか走ったことあるから分かるんですけど、マラソンっていつから始めたんですか。
もともとの走り始めたのは僕小学校3年生くらいの時に、もともと運動が全くできなかったんですけど、父親が毎週ランニングに行ってまして、うん、週末に、
うんうん、
で小学校のマラソン大会でちょろっといい成績を1年2年と出してて、お前もじゃあもうついてこいみたいな感じで連れて行かれたのが、まあ、初めてって感じですかね。
それってだからマラソンそういうきっかけで始めて、
はい、
でまあ楽しくなってやって、
はい、
でも若い時ってまあその本質的なことあんま分からないことあると思うけど、っていうのが今のマラソンと同じっていうので、留学期間今回4ヶ月を最大的に効果出そうと思ったら、もちろんその前後の準備必要やけど、こう飛ばしすぎず、
うん、
マイペースで継続することが大切って、もう体で覚えてるわけでしょ。
そうですね、もう今まで何回もその初め飛ばしていて30キロから地獄見たりしてきてるん でどっちかというとそのすごい目の前のことにすごい頑張るっていうことに美徳を感じるんですよ、
うんうんうんうん、
でもそれをしちゃうと絶対に潰れるっていうのが分かってるんで。もう
それランナーってみんなそういう境地に入ってんの。
そんなこともないと思
いますね。ないよね。そうそう、そんなことないと思うんですよ。でもそういう考え方につながってるのはすごいな。それって生活をルーティン化してるのもそうやし、全部筋通ってるじゃないですか。
まあそうですね。
不思議。そんな大人な感じな。
一回地獄を見たんですよ。
あ、そうなの。
はい、まあ、これはフルマラソンじゃなくて100キロマラソンに出たことがあるんですけど、何の計画もなしに1回100キロマラソン出て、本当に死にたいって思うくらい辛くて、
ね、何キロ時点でもう限界来た。
ね、フルマラソン行く前にもう無理と思いました。
あ、40
無理、はい、
まだまだ半分も来て
ない。そうなんですよ、半分来てないっていう、ね、フルマラソンは走っても半分じゃないっていう、
ね、そうですね。
それでその次の年に100キロマラソン、まあ、違う大会なんですけど走る時にものすごい準備をしていったんですよ、
うんうん、
その 結構アップダウンのあるコースだったんで、うん、その上りの時に考えたりとか、うん、ペース配分とかをものすごいエクセルとかで計算して走ったら、うん、すごい気持ちよくスパッてそれ通りに行けて、その時の感覚が多分僕の中ですごい気持ちよかったんで、このペース配分をしっかり考えてそれに従ってやっていくっていうのが、
なんかそれってだからマラソンだけじゃなくてなんかいろんな局面においてそういう風に考えるようになったんですか？
まあ、あのそれを考え出したのが去年なんで、
あ、まだ最近なん
です。まだ最近なんですけど、
でも今回留学を考えた時もそういう風にそういう発想が根底になんか自然とあったんですか？
そうですね、このっていうか次にあたってこの留学でそういう生活を身に捨てたいなと思って、あ、どうしてもそのやっぱり目の前のことにとらわれすぎて、はいはい、結局後でしんどくなってしまうんで、はいはいはい、じゃなくてその長い店で見て最大パフォーマンスを
偉いな
できるようにっていうふうには考えてます。
なるほど。で今回の、4ヶ月での、ゴールっていうのも設定してるわけですよ。
一応設定します。
何なんですか？
初めのうちは、あのトイックで860点って言ってたんですけど、はいはいはいはい、
変わったんですか？
はい、900点台に挑戦しようかなと、あのピラミッドの一番上に
行こうかと
行こうかと。
それなんで目標変えたんですか？先週860やったんじゃないですか？
そうですね。
なんで今週900になった
の？割と勉強がスムーズにいってて、
ああ、このままいけば
いけば
いけるよ、
割かしいけるんじゃないかなっていう風に気になってきて。そ
う、なるほどね。ああ、え、今何点でしたっけ？
今は650ですね。
ああ、いいな。そうか、ぜひ達成してほしいですね。
達成ですね。900になったら自慢できるじゃないですか。
そうだね、なんかまあ自分の中でも達成感あるんですね。うん、300点以上上がるわけです。
250ですね。
ああ、そうか。
で、多分900点に乗るくらいまで英語力つければ、あのそこからアウトプット詰めば、うん、割とそっちも伸びるんじゃないかなと思ってるんで。
だからまあその今は地盤固めるって感じ。
そうです、本当に地盤固める。
いやー、そのね、なんでそんなしっかりしてんのやろね、不思議。
いや、あのね、僕よく言われますけど、これ見た目だけです。まだ中身伴ってないです。まだですよ、本当に。
謙虚さんも伴ってる。いや、これ恐ろしいわ。
できればこれ留学終わった時に評価していただ
きなるほどね。いや、でもなんていうかな、やってることに、まあ、筋が通ってるじゃないですか。で、別に結果が出るか出えへんかなんかって、まあ、分からないですよ、どんだけやっても。でもその仮説立ててそれをやりきることって案外みんなできないんで。
いや、でもまあはっきり言って、そのさっきの大学の勉強の話じゃないですけど、はい、僕はそれで失敗してるんですよね。浪人した時も、うん、その浪人中の勉強っていうのは割と自分でもしっかり取り組めたかなと思うんですけど、うん、その浪人中に勉強することばっかり考えてしまって、うん、そのなんやろ、大学に入ってからっていうのはあんまり考えてなかったんですよ。
あ、
だから大学入って自分がどういうことをしたいかとか、具体的にどういう職業につなげたいとかっていうのを考えなかった、はい、考えなくて、はい、痛い目見てるんで、はい。
え、じゃあそういう意味で言うと今のこの留学期間の後のことももう結構具体的に考えてるんですか？
まだあんまり考えてないです、
ね。
うん、まだあんまり考えてないです。
まあ、今この4ヶ月をどうやりきるかっていうところ。
そうですね、あの、まあ、その英語の進み具合とかも見ながら、まあ、でもこれだけ英語勉強してるんで、うん、あのまだそんなしてないですね、うん、する予定なんで、
はいはいはい、
やっぱりこの身につけた英語っていうのを生かした、はい、うん、人生っていうのを考えたいですね。
なるほどね。なんか、まあ、まだ10日なんでね、
はい、
なかなか難しいと思うんですけど、その聞こえるようになったとか言葉が出るようになったっていうその感覚ってあるんですか？
聞こえるようになった、そうですね、これはあの前回の時も話したんですけど、自分が間違えたところっていうのが分かってきますよ、ね、喋ってて、
はいはいはい、
今までだったら何も考えずに、何もある意味何も考えずに読めてたのが、はい、一旦その頭の中でちゃんと発音記号とか考えて読めるようになって、
文法じゃなくて発音の部分ですね。
そうです、そうです、
はいはいはい、
ね、今は何個かの音はもう考えなくても出るようになってきてるんですけど、
すごいな。
それで、考えなくても気抜いてるだけです、うん、気抜いて間違えた時にあ、間違えたっていうのがわりかし分かるようになってきて、あの先生言ってくれないじゃないですか、あんまり。
え、
あの先生あんまり言ってくれなくないですか、間違えたとか。
そう、
なんかもう僕アゲインアゲインみたいな感じで。
ああ、そうか、どこがっていう
指摘がされない。そうそうそうそう、なんで、はいはい、それもあるんですかね。
なるほどね。ああ、なるほど。じゃあまあ、あの結構まあまだ始まったばっかりやけど順調に 勉強に取り組めてるから、
はい、
目標値も上げてマイペースでポツポツやるぞ。
そうですね、いい意味でマイペースでやっていきたいなと思います。
は
い
は
い、
まあ、マイペースってもほんまちゃんと勉強してるからね。もうだってあの同期の人すでに白旗上げてたもんね。
あの方だしリアルに体調崩してますからね。
なんかその不便なこととかちょっと嫌なこととかはないですか、ネガティブなこと。
学校に対してですか。
まあ学校とかフィリピンとか。
そうですね、まあありようと思ったらちょいちょいやっぱありますよね。あの特にその留学に来る前っていうのが、はい、まだはっきり言って特にフィリピンのこともわからないし、
はいはいはい、
語学留学が一体どういうものなのかっていうのもあんまりわからないんで、
はいはい、
その状態の時にあのホームページを見ると、はい、まあ戸惑いますよね。何見ていいか分からへんし。
サウスピークの？
サウスピークの
ホームページ見ると情報多すぎて。
多すぎるんですよ。まあ、多すぎるし、そのなんかリンクにリンクがつながってるんで、はい、どこ読んだらいいか分からへんしっていうのはありますね。
それはまああのもう思い強すぎるから継ぎはぎしてて穴になったんですよね。僕この間学校の人と話した時に。はい、そのなんかリンクで指示を見るときはもう PDF 化するとか、
うん、
その先がもう飛ばへんようにしとかへんと。
そうですね、
もうずっと追いかけたらもう
一つの呪術体というかね、
サウスピークで入学するとこの資料読みなさいっていう資料が届くんですけど、
そ
のリンク集やから、
はい、
サイトに飛んでいくともうどこが終わりか分からへん。
その先にまだリンクがあってっていうね。
そうそうそう、あそれはちょっと分かりにくいですね。確かにその留学前に目を通した方がいい情報ってたくさんあるんですけど、終わりがちょっと見えなくなって、
ね、
どこまで読んだか分かりにくいっていうのは、まあ、それは確かにありますね。あ、まあ、それはできたら、ね、もっと良くなってくれたらいいなと
思うんですね。
そっか、まあまあ終わってみないと分からないですけど、まあ楽しみですね。この3ヶ月先が良くも悪くも、
そうですね、
どういう結末にたどり着くのか。特にじゃあ今ね、その仮に多分ね、まあそのないと思うんですけど、もう準備ね万全に来てるから、
ね、そんな万全ではないです。
そうですか。じゃあもし今その留学の3ヶ月前に戻ったら、はい、あこれやっとったらよかったなっていうのあります？
とりあえず単語はもっと入れとくべきやったなと思いますね。
もっと。
一応読んではきたんですけど、全然入ってないなっていうのは。
単語ってね、でもどうやって覚えるんですか？その
難しいですよね。
使わないでしょ。使わへん単語って、まあ見てたらなんとなくこうね、よう見るやつは頭入ってくるけど、実際使わへんとね、あんまりリアリティに落ちないですか。でも今書いたりとかしておくじゃないですか。
そうですね。なんで今の授業でできたやつとかは、例えばそのリーディングライティングでできたやつとかはグループレッスンでできるだけ使うようにしようとかはしてます。
えらいな。だって写真の内容と全然合えへん難しい単語とか使われへんじゃないですか。
あ、そうですね。写真の時はあんま使わないですね。
あ
自分の意見を言う時とかに
意識的に。
そうですね。
えらいな。それでまあ自分のそれで通じて、まあ、先生もまた言ってくれるから、
うん、
あやっぱり合ってんねやみたいな。
そうですね。
えらいわ。いやもう感心させられるわ。
やめてください。
そうか。いや参考にすごいなりました。なんか今後フィリピン留学検討してる人に、
はい、
最後メッセージなどあれば。
そうですね、まあやっぱりそのいろんな学校があって選ぶのも難しいと思いますけど、
うんうん、
今現在僕はそのサウスピーク選んでまあ良かったなと思います。
おー、良かったじゃない
です
か。
で、まあ勉強したいなら、うん、とりあえずちょっと一回来てみたらっていうのは思います。
フィリピンに？フィリピン。サウスピークに？
まあできればサウスピーク、
うんうん、まあ今そこしか知らんから分からない。
そうですね。
だから勉強したいならとりあえず来てみたらっていうのは、まあ、それだけなんか気づきとかあるだろうと、うん、
そうですね。やっぱりそのまだその10日間ですけど、うん、発音とかについて の自分の意識、
うん、
発音に対する意識とかが全然もう変わる、
なるほど、
変わってるんで、そういう意味では一回その現状自分がどこにいるのかっていうのを聞いてボコボコにされて分かるのがいいんじゃないかなっていう。
僕は1週間だけだったじゃないですか、
はい、
で今週また他の英語の先生とかとね、
はい、
サウスピーク外で話す機会があったんですけど、それで発音のなんかこう先生が発音するやつが、はい、その A なのか、はい、何なのかみたいな発音記号を書く授業があったんですよ、
はいはいはい、
そしたらなんか一応結構できるんですよね。
お
だからでも昔多分そんなに意識してなかったから、多分昔より やっぱりそれを意識ずっとする環境なんで、ちょっと意識が上がったのかなと思って、よかったな
って。意識が本当に変わりますよね、
変わるんですね、
初めのうち。
だから僕だから今後また聞きたいのは、サウスピークでもみんな同じ授業を受けてて、はい、先生も洗練されてると思うんですよ、ね、ずっとあの、はい、教科書を使ってるから、
はい、
それが期間長くなった時に今度どんな感想なのかなってなる、結構ね、まだ言っても10日なんで、
そうです、
あっという間じゃないですか。これがもう4ヶ月あるといろいろ心境の変化もあると思うから、またその日本とかで機会あればお話をお伺いしたいと思います。
あ、言うの忘れてた。
お、何？
あれなんですよ、僕多分後半からスピーキングとライティングの授業も取り始めるんですよ。
ああ、そうなんや。
トイックの。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、なるほど、ね、
できればそっちのあれもお伝えできたらなと思います。
じゃあまたぜひ日本でお会いしましょう。
はい、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。